皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第282回目、先週に引き続き林さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ちなみにどのぐらい前から始まったんですか？1年前2年前？
まあ、それがそうですね、本当それこそまあ2年3年前ぐらいかな。いろいろちょっと混在してたのを他のやつをどんどんどんどん削ってフィットネスに絞っていったとこですね。
ああ、
ね、3年ぐらいですかね。
はい、あ、じゃあまさにその物販入ってその、はい、単品通販っていうのを聞いて、
あ、単品通販聞いて、そうですね。
それもきっかけになったんですか？そうすると。
いやー、なりましたね。まあ、なりましたねって言うほど結果は出てないですけど。いや、なってるはずですね。
なるほどね。
はい、まあ、考えがやっぱり変わりました。
あー、なるほど、なるほど。
はい。
ですよね、だって、そのカテゴリー、その1個の商品だけでね、月に何千万って売る人もいるわけだから。
いや、本当ですね。信じられない世界だったんですけど、うん、ようやくなんか理解できるようになりましたね。
ああ、なるほど、なるほど、はい。最初やっぱその話聞いて、やっぱ衝撃でしたか？
最初にその話を聞いたのは、
うん、
ちょうど、まあ、欧米輸入始めようって言ったところ辺から、
うん、
よくその、なんか一社海外から取引先見つけて、うん、売れる商品1個見つけたら、それだけで、利益100万になるよっていうふうに聞いてて、
うんうん、
そんな美味しい話があるのかっていう形で、
うん、
最初は本当半信半疑だったんですけど、
はいはいはい、
実際自分がそういった状況に なれば、
うん、
まあなんかもう今となってはなんか あるあるって感じはしますけど、
うん、
でもやっぱやる前とかはこんな美味しい、もうほんのうまい話があるわけないとかっていうふうに思いましたけどね、やっぱり、
うん、確かに、セドリとか、
はい、
まあ、メルカリ C でやってたり、
はい、
その経験をしてるから余計に多分そう思うんでしょうね。
いや、まあそうですね。
当時はね。私もそう思いましたもん。だって、セドリとかやってた時に、
はい、
だって、商品幅広くですからね。
あ、ですよね。
うん、幅広く。差額のある商品だけをこうね、
はい。
同じ商品なんか、そんなすぐ、いつまでも売れないみたいなね。
ほんとそうです。はい。
そんな感じですもん。で、それがね、ちゃんと育てればここまで売れるんだっていうのはね。
そうですよね。
やっぱそこは、すごいなと思いましたもんね、本当に。私も衝撃的、それは本当に衝撃でしたからね。
はい、菊池さんが背取りしてたのは、なんか、なかなか想像が、つかないですね。
やってましたよ。
なんか、お店に、買い物とか行ってたんですか？お店に。
あ、行きました、行きました。都内っていうかね、千葉とかね、はい、埼玉とか、
え、でも、
家電屋さんに福島からね、車
を買ってましたよ。すごいですね。めちゃめちゃアクティブですね。
行きました、行きました。なんかね、その頃、楽しかったんですよ、なんか、せどりが。
あ、そうなんですか。あ、
楽しかった。
なんか、友達と一緒にやってるとか、そういう感じでした？
友達も、一緒にやってたっていうか、ちょっと、はい、その方はね、大阪の人だったんですけど、
はい。
ちょっと連絡取り合って、
あ、じゃあ、なんか、合同仕入れしましょうみたいな。
あ、それもやった、やった
そういうノリですか。あ、なるほど。
なんか DVD のその仕入れが、
はい。
なんか、その、出物があって、
はい。
それまとめて、いくらいくらだから、じゃあ半分半分で二人で仕入れるみたいな。
ああ、なんか、まあそういう、なんか楽しいんだか、ありましたね、そういうの。
やった、やった。うん。で、その人と、よく情報交換して、
そうなんですね。
都内は 行くと結構あるよとかって言われて、で、DVD も、
はい。
その、処分販売のカゴが、どこどこの店舗にはよくあるから、見に行った方がいいよとかって言われて、あ、じゃあ、すごい。ないから、それ行くわって言って。
すごい気になるんですけど、その、菊池さん、その、せどり、なんでせどりを始めたんですかね。
いや、始めたっていうか、はい、始めた時はヤフオクで、
はい。
あ、中国仕入れヤフオク販売やったんですよ。
あ、も、物販、違う物販やった
の？元々はね、そっからスタートしてて、はい、で、やっぱり、林さんと一緒ですよ。いろんな情報商材買いましたから。
あ、でも自分すごい興味あるのは、その、そういうなんか物販業っていうか、うん、そういうなんか、こう、なんていうんですか、個人事業みたいな、
はいはい、
始めたきっかけとか、その辺とかってどう？
個人事業主を始めた時がヤフオク、中国仕入れヤフオク販売だったんですよ。
それはなんかサラリーマンから嫌気をさせてとかそういう感じ。
ああ、そうそう、まさしくそうですね。もうサラリーマンやってらんないなと思って。
あ、なるほど。なんか、多いんですね、やっぱそういう人はね。
うん。もう嫌だと思って。
で、その時は辞める前とかはサラリーマンしながら、なんか情報商材とかこう買ったりとか。
買ってましたね。
ああ、そうなんですね。
買ってましたね。買っていろんなの情報を見て。
ああ、
で、うん、サラリーマンの時に初めてせどりをやったんですよ。
あ、じゃあもう、僕の先輩ですね。
いやいや、先輩ではない。で、自分で、あの時ね、なんか自分で買った、
はい、
あの頃はね、なんかアンドロイドの出た、スマホが出たばっかりの頃で、
はい、
その時のね、なんか雑誌を、セブンイレブンで買って、
はい。
で、それ自分で読んだんですよ。読んで。
ああ。
うん。で、それを、まあ、適当な値段で、アマゾンで売ったんですよね。
はい。
そしたら売れたんですよ。
おー、そうなんですね。
それが、利益なんかほとんど利益なんかないですよ。だってね、中古ですし。
うんうんうん。
で、自分で新品で買って、中古の値段で売ってるわけですから、全然そんな利益なんか出てないんですけど、でもその売れたっていう感動が、
はい、
なんか自分の中で すごく残って、
うん、そうですね、入金があるわけですもんね。
そうそうそう、あ、ネットってすごいなと、そこで、思いましたね。
ってことはもう、なんか、そういう背取りじゃないですけど、そういう物販で脱サラしようみたいな、そういう情報だった
んですよね。うん。
ああ、なる
ほど。うん。あ、これうまくやれば、なんか、脱サラできんのかな、みたいな。
ああ、なるほど。
うん。
結構すぐできましたか？脱サラっていうか。
脱サラは、その後1年かな ?1 年後に脱サラしましたね。
うん、ああ、1年ぐらいじゃ並行で修行してたわけですね。
うん。でもあんまりできなかったです、正直。
ああ、
時間がなくて。
ああ、なるほど。
時間がなくて、
うん、
うん。うん。で、朝も早くて夜も帰ってくの遅いし、
ああ、結構忙しいサラリーマンだったんですね。
そうそうそうそう。で、休みもなくて。
あ、でも当時も、ご家族とかもいらっしゃって。
もちろん、結婚して、子供も二人生まれて、
みたいな。道を切り開きましたね。
そうそうそうそう、道を切り。うん。でももう、うちの神さんはもうなんか覚悟してたみたいで、もうこの人辞めるだろうな、みたいな。
あ、そうなんですか。じゃあもう、疲弊した感じで。
うん。もう、辞めるって言ったら何の文句も言わなかったですけどね。
ああ、素晴らしいですね。
いえいえいえ。
それはいいな。
あ、なんか言われたんですか、林さんは。
いや、僕はもう、一人だったんで。
ああ、そうですか。
もう、あれですね。もう、自由でしたから。
自由ですか。
そうですね。でも思い立ったらって感じでしたけど。
ああ、なるほどね。ああ。だから、まあ、うん、背取りがきっかけだな、やっぱり今考えると。
うん。
うん。で、中国輸入やって、で、あ、中国輸入ヤフオク販売やって、で、その後、また背取りに戻ったんですよ。
珍しい。うん、あ、珍しくないか。
そう。もうい、うん、あっちゃこっちゃ、あっちゃこっちゃ言ってましたから。
でも、その時は、結構スタッフさんとか。
いやいや、一人ですよ、ずっと。
あ、一人で。
2年ぐらいは一人だったかな。
うん。
うん。自宅でやってましたからね。
あ、そうなんですね。
うん、自宅でやってました。で、DVD がドーンと届くみたいな。
DVD をまとめたりとかしてましたね。
いや、ありました、ありました。
はい。
で、そうだそうだ、小学校の娘に、はい、あのバーコードシール貼るのを手伝ってもらって
。あ、
そうそうそうそう。
なんか心温まりますね。
なんかね、当時はね、なんかその貼るのがなんか、娘楽しいみたいなこと言ってて。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。楽しい。
それはハートフルでいいですね。僕の知ってるセドラは、その娘とか赤ちゃんが、なんかその欲しいおもちゃ勝手に開封とかして、なんかすごい怒って泣かしたとか、よくそういう話は聞いてましたけど。
うちの娘はまだ、でもその時は小学校3年とか、あ、4年とかだから、だったんで。
ああ。
うん。で、
大きくて。
DVD 開けるってことはしなかったんで。
ああ、そうですよね。
うん、うん。
ああ、なるほど。
うん。でもね、DVD でもそのシール貼り間違えるのはよくやってましたけどね。
あ、な、それ納品不可みたいな感じで。
いや、枚数合わせてこう、印刷したんで。はいはい、なんか合わないんですよ。あれと思って。なんで合わねえんだって言って。間違いって入ってるわ、ワンって。
やっぱこう、きつく叱ったりするんですか？
いや、叱らない。僕は、もうしょうがねえなと思って。もう一回剥がしながら、夜な夜な、自分でやって。
いや、そういう時代が あったんですね。
やりました、やりました。でも、別に、何にも苦にはなんなかったですね、でもね。
ああ、じゃあ、それ、結構、まあ、稼ぎもそこそこは。
うん、そこそこあったし。
うん。
確かに、さっき林さんが言ったように、あの商品がずっと仕入れられたら、そのままやってたっていうのは、本当わかりますよ。
ああ、そうなんです。やっぱりそういう、やっててこう、厳しいなっていうか、先細りみたいなの感じて
、そうそう。
やっぱり
、うん、次、あ、これやらなくちゃ、あ、次これかなっていうのを、こう、探り。うんでしたね。
うん、うん、
うん。で、周りが、アマゾンに、商品カタログで出品するようになってきて、
うん。
あ、じゃあ、俺もやんなくちゃいけないな、ってなってきて、
うん、うん。
で、リサーチして、ですね。で、そこからいろいろこう、商品、うん、どれに絞ろうかっていうか、商品探しはしましたね、だからね。
やっぱこう柔軟にこう仕事を変えていくっていうか、ちょっとこう変化させるっていうのもすごい大事ですよね。
うん。だから、ね、本当立ち上げ当初は、個人事業主の頃は何屋だったかさっぱりわかんないですからね。本当に。
雑貨屋っていうことで、はい。
うん、雑貨屋。そう、本当雑貨屋でしたね。だからみんなっていうかね、やっぱり、多いですよね、そういう感じでこう立ち上がってきたっていうか、
多そうですよね。
の方がね。
はい。多いと思います。
うん。で、やっぱり最終的には単品通販とか、やっぱり自分の OEM を作るとかね。
うん。そうですね。でもまあ、まだまだ、こう、先は、また変わっていくんでしょうけどね。また。
うん。
はい。
ですね。だから、やっぱり、あれこれ、稲荷さんも先週言ってたんだっけかな、
はい、
デザインはもう、デザインっていうか、企画はもう本当こっちで考える商品。そのぐらいにしていかないと。
そうですね。やっぱり、こう、稲荷さんとかの話を聞けるのは、やっぱりありがたいですよね、そういう意味で。やっぱこう、まあ、見通せるっていうか、すごい先の、こう、見るヒントになりますからね。
なりますよね。
はい。
それも、ちゃんとこう、市場を見てね。
うん、そうですね。
うん、で、どのぐらいのその、こう、ユーザーが見込めるのかとかね。
はい。
うん。そういう、本当に戦略的なことを考えながら、こう企画、商品作り？
そうですよね。
うん、
もう物販にとどまらず、やっぱり、こう、うん、まあ事業として、
そう
生き残っていくために、いろいろ考えていきますもんね。
ね。だから普通にその、例えば、アリババで、安く仕入れて、ちょっと、 なんか色を変える、形を変えるだけじゃ、ね、すぐこう真似されちゃうだろうし。
そうですよね。でも、今とかもう、そういうのってやってる人もやっぱ、まだいるはいますよ、ね。多分。
いや、いるはいる、いますよね。まあ、それを得意とする方もいますもんね。
なんか、
うん。
結構その、まあ、あとその、さっきのセドリとかもそうですけど、
うん。
まあ、多分まだやってる人って いるわけ
です。ああ、いや、もちろんもちろん。うん。
さらには、まあ、これからセドリ始めますみたいな、その、多分、結構大勢いると思うんで、まあ、大勢じゃないけど、
うん。
いるんで、なんかこう、スライドしてるようなイメージというか、
はいはいはい。
なんて言うんですかね。なんかそういう不思議な感じがしますね。
そうね、やっぱり、なんか形は変わるんだけど、
はい、
変わるんだけど、なんか、その、やってる本質は、意外と変わってなかったりしてね。
ああ、そうか、そうなのかもしれないですね。
だって昔は、その、天保せどり、ね、が、その、せどりの始まりじゃないですか、店舗、要はブックオフせどりみたいな。
はい、はい。
で、それが、ね、家電せどりに変わってきて、
うん、
で、メルカリ仕入れになってきて、みたいなね。
そうですね。まあ、
やってることは一緒ですもんね。
あ、そう、まあそうですよね。
うん。だから、そのうちわかんないけど、なんとか仕入れとかって出てくるんじゃないですか？
確かにそうですよね。そう考えると、
わかんないけど、SNS 仕入れとかね。わかんないけど、適当なこと言ってますけど。
でもあると思いますね、そういうの。ね、普通に。
その SNS を絡めた何かとかね。結局やってることは瀬取りだったみたいな。
まあ、そうですね。物販っていうことですもんね、広く。
だから、なんて言うんでしょうね。その、やっぱり、個人から始められる、その、ネットで売る、ネットでこう稼げる、そのきっかけを経験するのは、うん、まあ、せどりなり、そういうメルカリみたいなね。
うん、そうですね。
まあ、やっぱり一番手っ取り早いんかなとは、確かに思いますけどね。
うんうん、確かに、もう僕もその、最初にかじった情報商材が、FX とかなんかそういう投資の、
はいはい。
商材だったんですよね。
はいはいはいはい。
やっぱその、盲信的にそれをこう一生懸命、
うん、
2年とか3年ぐらい、ずっと研究して勉強してやってたんですけど、
うん、
やっぱ全然ダメで、
はいはいはい、
利益出ないっていうか、
はいはいはい、
そのお金がなくなっていく一方。で、まあそんな中、まあ、似た感じじゃないですか。副業、同じ副業くくりなんで、
うん、
で、情報商材でその物販系のものが来て、
うん、
もう、ちょっと試しにやってみようかなっていう。これ全部でたらめだなと結局結論付けたんだけど、最初。こういう情報商材で、なんか、稼ぎましょうみたいなやつは、もう全部嘘なんだなと思ってたんですよね。
あー、詐欺商材やったと。
結局、まあ、うん、全部詐欺で、まあ、そして、なんか、
うん、
まあ、まあ、なんか我々のような情弱から、そういう巻き上げるものなんだっていうふうに、
はいはいはいはい、
FX でダメだったから結論付けてたんですけど。
はいはい。だって、いや、実際そういうの多いじゃないですか。
わかんないとそうですよね。高いし。
わかんない。いや、でも本当に、本当ね、クソ商材なんか本当にいっぱい仕入れましたよ、私も。仕入れて。買いました
はい。なんかもう謎の、なんか、名前のついてないような人が、買いに行ったりとかしてましたもん。
そんなの、本当、はい、3000円とか5000円とかっていう、なんかね、まあ、こんな値段で買ってね、情報商材買って、うん、稼げたらすごいなと思って。
いや、まだそれ安いから良心的じゃないですか。なんか FX のやつなんて結構高かった
ですよね。高かったですもんね。
はい。
うん。下手すると何百万でしょ
う。そうです。まあさすがにそこまでのやつは出せなかったですけど。
なるほどね。あ、なるほどね。じゃあ、ようやく物販で、あ、まともなのがあるんだっていう感じでした。
そうですね。もうどうせもうダメだろうなとは思ってたんですけど、ちょっと、興味本位で、ちょっとだけ、ちょっとやってみようかなみたいな。
うん。
やったらなんか、まあ一応、なんか売れたし、みたいな。
まあ、その、売れたしなんだよね。
そうなんですよね。まあ売れたら入金があるわけで。
うん、そう。
まあ次
もやってみようかな。こうやって売れるんだって、あの感動はね、うん、一個目の感動はやっぱりいつまでも忘れないっすね。
初めてのプラスですよ。投資の収益。
そう。1個売れたっていう、ね。うん。今でも忘れないわ、あの感動。メールが飛んできて。えっと思って。なんだと思って。
いや、ほんとそうですね。
うん。アマゾンからメールが飛んできて。あの感覚は本当に、うん、今でも、ねえ、忘れられないですね。
ああ、難しい。
なんか、一日にね、何十個何百個って売っても、まあ、ね、あ、うん、売れたって感じですけど、
今となっては
。この感動の方がやっぱりあるもんな。
そうですね。特に最初のなんか、最初の時なんて、その仕入れるのもやっぱり結構お金高いし、ね、単価のやつとかだってすごい緊張してなんか、
うんうんうん、
2つあるけど1個だけにしとこうとか。
うんうんうん。そうなんですよ。そう。
1個あるけど3つだけにしとこうとか言ってやってましたけど、なんかそのドキドキもどんどん、なんか1万円から2万円になり、
そうね。だから、
増えていって、
そう、はい。もう積み重ねだったんですよね。だからね、ここまで来るのに。
そうですね。まあ、順調に道を歩んできたってことで。
うん、なるほどね。じゃあ、今はその、OEM 中心に、こう、活動が、売り上げを伸ばしてる感じ
ですか？そうですね。はい。もう OEM ということで、もうブランドを立てて、
はい。
ブランドを育てるっていう意識を持って、ちょっとやってますね。
なるほどね。
はい。
先ほどね、ズームで、バックに出てましたけど、動画がね。
いや、もう、そうですね。もう、そういうところから。
ね。
はい。
あ、なんかサッカーチームのロゴみたいでかっこいいです
よ。なんかそれ誰かにも言われたな。
あ、そうなんですか。
まあ、ちょっと、あれ、いいんですけど。
でもそこは意識したんですか？そういうところは。
え、ごめんなさい。サッカーを。
ロゴ。やっぱそういうサッカーチームとか。
いや、それは意識してないですね。
ああ、そうです。たまたまですか。
そうですね。でもそれ、サッカーチームっぽく見えるのは、でも、まあ、菊池さんだけかもしれないですけど。
なるほどね。それは、商品にロゴがついたら、それはまた違うわけですね。
そうですね。違うと信じたいですね。信じたいというか。で、そのロゴとかもあれですよね。その自分は愛着あって、
うん、
なんかこのロゴがついてるだけで価値が上がるんだみたいな風に思っちゃいますけど、普通の人にしてみれば、余計なロゴつけるんじゃないよみたいな。
ああ。
そういうところもあるじゃないですか。
なるほどね。でもね、うん、中にはいますよ。でもそういうの、そういう人。
そうですよね。
うん。
だからこそ、ちゃんと価値あるもんなんだってことで、こ
う。うん。
ブランド成長させたいですよね。
そうですよね。やっぱり作る側、売る側はね、
はい。
メーカー、俺はメーカーだよって言いたいもんね。
そうですね。もう言いたいっていうかもう言っちゃいますよね。
うん、
まずは宣言して。
そう。
はい。
俺のブランドだよと。
そうですね。
うん。
ブランドホルダーってことで。
そうだよね。確かにそうだ。もう、ロゴは、どういうふうに作ったんですか？作ったっていうか、依頼したんですか？
はい。ロゴもですね、ちょっとこれも、うん、まあ若干、後悔の念じゃないですけど、
うん、
意外と、
うん、
適当っていうか、
うん、
自分が気に、なんかこう見渡して、
うんうん、
かっこいいなみたいなのを、まあピックアップして、
うん、
それにこう寄せるっていう、まあ何の思い入れもないような付け方したわけなんですけど。
それはなんかデザイナーに頼んだとかですか？
そう、まあ、基本的に形にするのはデザイナーに頼みましたけど、
うん、
それこそ何十万もするような方ではなく、
うん、
もう数万円でこう、ちゃちゃっと仕上げてくれるよっていう、ただそれだけ。
まあ、クラウドワークスかなんかで、ですか？
じゃあ、そうですね、クラウドワークスとか。
ああ、はいはいはい。
ところでお願いしましたね。
はいはいはい。じゃあ、とりあえず、イメージだけはこう伝えて。
そうですね、イメージ伝えて、ですね、
うん
うん、はい。
なるほど。で、それがサッカーチームのように私が見えた。
サッカーチームのように見えますかね。
見えたんだよな。後ろの、その、はい、背景。
よくなんかサッカーの試合の後に、スポンサーのフラッグみたいなの
後ろに投げ
て、インタビューする。
そう。
っていうことですかね。
そう。
あ、それですか。サッカーチームってわけじゃなくて。
いや、でも、サッカーチームに見えたんだよな。
なるほど。まあ、そっから来てたかもしれないですね、じゃあ。わかんない。
いや、勝手な思い込みですね、だから。
いや、でもそれ大事ですよね。そう思われるっていうことは、やっぱり、そういうのをこう、想起させる。
うん。
多分ね。
ねえ、やっぱり、どうなんでしょう。そのロゴでイメージさせる商品とか。
そうですよね。
商品がこう売れてくれば、そのロゴが、
うんうん、
生きてくるっていうか。
確かに、見当外れのロゴとかつけてると、
うん、
ちょっとその辺、うまくないんでしょうね、多分。
うんうんうん。ね、今度、だんだん、その、ユーザーも、ファンがついてくればね。
うんうんうん、そうですね。
うんうん、あのロゴだって言って、ね、もう指名買いになるわけでしょうから。
そうですね。まあ、目指すところは、やっぱりそういったところですよね。
ですよね。やっぱりその指名買いされるようになってくるとね、うんいいですよね。
はい。最高ですね。
はいね。猪狩さんも言ってましたもんね。最近は、その、指名買いっていうか、その、ブランドで検索する人が多くなってきたって言ってましたからね。
まあでもさすがですよね。
さすがですよね。
こういう、そのブランド作りとかもやっぱり猪狩さんは本当参考にさせてもらってますね。はい。
だから、そうなるとね、もうライバルいないわけですからね、そのブランドは。
いや、ほんと、そうですね。ライバル
いないですからね。
もうまさに、その身内だけで。
うん、身内だけで。
ファンだけで、こう、回るような。
あね。
あの、最高ですね。
そうそうそうそう。うん。じゃあ、あれですね、林さんも。そうなっていくんですね、これから。
そうなっていくと思います。多分。はい。
そのためのあの、ロゴを。私に見せてくれたということで。
そうですね。一発目とりあえず、菊池さんに見せておかないと、と思いまして。
ではでは、林さん、
はい、
そろそろ次のお友達の紹介に、
あ、
なったんですが。
かしこまりました。なんか、背取りの話しかしてなかったですけど、大丈夫ですか？
いやいや、やっぱり、どうしてもね、その話が出るとね、私も懐かしくなっちゃってね、そこ盛り上がっちゃうっていうか、引っ張っちゃう。
すごい話したいことが2、3あったんですけど。まあ、それは置いといて。
じゃあ、あと30分いきますか。
いや、いいです。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。
はい。ではでは、じゃあ、次のお友達を。
はい。
お願
いいたします。ですね、ちょっと私、今、新米パパやらせてもらってまして。
はい、はいはいはい。
それで物販内に、やっぱ小さなお子さんを持つ、パパをですね、ちょっとパパの集まる会みたいなの
を、
ちょっと、企画して、やりたいなっていうんで、
はいはい、
まずその、まあ、自分の中ではパパの先輩、
うん、
で、枝川さん。
はいはいはいはい、はいはい。
あんまイメージないかもしれないですけど、彼はすごい、アットホームパパで、
意外に、はい、はい、
はい、すごい、紳士で優しくて、
うん、
家庭ではなんか、そういった形でやってるのを聞きまして。
なるほど。
はい、もうすごい、なんか、そっちはそっちで勉強になりますね。
あー、なるほど。枝川さんとは、あれですか、結構、じゃあ交流があるんですね。
あんまないんですけど。でも、まあ、要所要所では。飲みに行ったりとか、
あ、はいはいはいはい、
誘ってもらったりとかっていうのがありますので。
ま
あ、最初その、まあ、枝川さんと初対面の時はちょっと、結構ね、枝川さん、結構下道な感じの人なのかなって思ってたんですけど。
最初なんかそんなイメージで、
いや、
ありますよね。
そうなんですよ。
なんか、話す内容とかね。
はい、話す内容とか結構ゲスかったんで。すごい結構下道だな、この人とかって思ってたんですけど。いや、もう、イエージャーもすごいいいパパしてて。
あ、なるほどね。
はい、もうとても尊敬できます、はい。
その話は初めて聞きましたね。
そうなんですね。
うんうん。はい、じゃあ、じゃあ次回はその枝川さんを、はい、ゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、枝川さんに、前後、一言メッセージ、林さんの方からお願いします。
あ、はい。はい、じゃあ、そうですね。枝川さん、じゃあ、近いうちに、またパパ会やりましょう。
お、いいっすね。
はい。はい、以上です。
わかりました。じゃあ、そのメッセージを、次回、枝川さんの方にお伝えいたします。
はい。
はい。では、林さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまたよろしく。はい、じゃあこれで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
失礼します。
はい。